償いという名の怪談。 SS 会社役員64歳。その日の前日に離れて住んでいる長男一家が遊びに来ていました。長男が仕事のために一度帰ったので、私が長男の嫁と孫二人を連れ、車で1時間ほどのところにある昆虫展示施設に行きました。施設を出たのがお昼近くになったので、食事をしてから自宅に向かいました。途中で眠気を催し、やがて眠気が強くなったため、街道沿いにあるコンビニに立ち寄り、車外に出て軽く運動をして眠気を解消しました。運転を再開し、しばらくするとまた眠気を催してきましたが、自宅まで車で10分もかからない距離だったので運転を続けました。その後、自宅まで500メートルのところにある信号で止まりましたが、我慢できないほどの眠気ではないと思い、信号が青になったので車を発進させました。その後の記憶は全くなく、立ち木に衝突した衝撃で気がつきました。後ろを見ると、嫁が額から血を出していました。車外に出てみると、近所の方が出てきていて、歩道には二人のお子さんが倒れていました。私は近所の方に救急車の手配をお願いしましたが、手配済みでした。倒れているお子さんのところに行って救護していると、ほどなくして救急車、そしてパトカーが駆けつけてくれました。二人のお子さんが救急車で運ばれていきましたが、一人は意識不明ということでした。私はその場で現行犯逮捕され、その夜、留置場の中で一人の被害者が亡くなったことを知らされました。車を運転して人の命を奪ってしまうことなど想像もしていなかったので、取り返しのつかない事態を起こしたことにショックを受けると同時に、亡くなられた被害者に対して本当に申し訳ない気持ちや、家族に事の成り行きを説明したい気持ちが入り乱れ、一睡もできずに夜を明かしました。その後、警察で取り調べを受けましたが、48時間の勾留の後、釈放されました。亡くなられたご遺族の方に葬儀に参列したいと警察を通して申し入れましたが、断られました。家族の命を突然奪われたご遺族の気持ちを考えれば当然のことだと今は思いますが、当時はそのようなことまで考える余裕はありませんでした。自分の気持ちを少しでも分かっていただきたいと思い、謝罪文を数通書き、警察や弁護士を通じて渡していただけるようお願いしましたが、断られました。その後、まだ謝罪を受け入れる気持ちにはなれないので、その気持ちになったら弁護士を通して連絡しますという手紙をいただきましたが、その後連絡がないまま裁判が始まりました。大怪我をされた被害者の方へは病院に複数回お見舞いにお伺いしましたが、お子様が被害者なので本人に直接謝罪することはできず、ご両親に自分の気持ちを伝えました。ご両親からは、あの日の前に返してほしいと言われましたが、自分には返す言葉が見つかりませんでした。その後、在宅起訴され、禁錮2年4ヶ月の判決が出されました。現在私は市原刑務所で受刑生活を送っています。今考えると、当時は被害者の方やご遺族の方の気持ちを理解する努力が足りなかったと思っています。もっと被害者の方やご遺族に寄り添う気持ちを持つべきで、 その視点で考えればもっとできること、やるべきことがあったと反省しています。人の命を奪ってしまうという重大な交通犯罪を犯し、受刑生活を送っている今、罪を償うことはどういうことなのか日々考えています。謝罪をするという直接的な行動はもちろん大事なことですが、その根底に流れている相手の気持ちを理解する努力がもっと大切ではないかと思うようになりました。はじめに命の尊さを考える気持ち、そして被害者、ご遺族に寄り添える気持ち、深い心の傷を少しでも和らげることができるように努力する気持ちを持ち続けることが大切なのだと思います。その気持ちを持って生涯罪を償う階段を一段一段登っていきたいと思っています。この階段は終わりのない階段であると思いますが、私は家族に支えてもらいながらその階段を登り続けていく覚悟です。